思いに出す人々、その後、宮本百合子。おはよう。今朝は宮本百合子の思い出話をしましょう。それも彼女の文学については皆さんの方がよく知っていられるでしょうから何も申しません。彼女が17歳で中央公論に書いた貧しき人々の群れの評判や、アメリカに渡って間もなく荒木という人と結婚してうまくいかないで別れてからその間のことを次々に書いた作品、いわゆる信子もので天才的な作家としての、その頃は十条百合子でしたが、その名前は私などの及びもつかない天上の星のように輝いていました。そういうあまりにも有名な十条百合子が、湯浅よし子と共にですね、その後ソ連へ渡り、社会主義者になって帰ってきたのは昭和5年でした。もっとも湯浅よし子のことを社会主義者で言ったら彼女からそういうことはないと言ってはがきをもらったことがあるんですから、社会主義者になって帰ってきたのは宮本百合子、その時の中条百合子だけだったでしょう。そしてすぐにプロエタリア作家同盟に加わってきたので、会合で絶えず彼女と私が顔を合わすようになり、友達のようになったんです。ところが、長い間及びもつかない天上の星と思っていたこの天才作家が、付き合ってみると、とても厄介な性質の人だと分かってきました。彼女はあらゆる会合で自分の考えを、つまり自分の話を喋って喋って喋り続けて、人の話というものは点で耳に入れないという、そういう人で、そして早口で、たまにこちらから何か言うと、それは面白いね。それは面白いじゃないの。面白いわ。何でもかでも他人の意見の中に取り上げられるような良いところがあると、面白いの一点張りで全部片付けてしまうんです。仕方がないので、彼女の発言が始まると、喋るに任せてみんなが手をこまねいて、時の経つのを待つという風になりました。私なども渋い笑い顔をして、それとなく彼女の気を込んで喋っている様子を見ているだけでした。話の筋の回転が速くて、センテンスが長くて、抑揚がないんで、彼女の喋っていることはとてもこっちの頭にそのまますぐには入ってこないんです。ところが会合の後で私はよく百合子さんから食ってかかられました。大切な話の最中にあんたのあの渋い笑い顔をどういう意味なのと顔を赤くして怒るんです。私は頭をかいて、それは僕の顔の癖ですからと謝りました。しかし何か意味がある。つまりあんたは人が悪いんだとこう言って聞かないんですね。そう言われると私は腹が立つんですが、しかし我慢して何も意味はない。僕が君をそういう笑い顔で軽蔑する理由が他に別にないじゃないかと少し押し返すと、じゃあ軽蔑してるんじゃないんだね。ああ、決してそんなことはない。じゃあいいわ。今後はあんな顔私にしないで。まあそういう風にぐっと押し付けられてしまうんですね。まあそんな風にもいつも平行なんです。つまり大なり小なり彼女に平行しない男はありませんでしたが、小林武なども昭和7年の選考中に私に向かって、おばちゃんはどうしてるかね、あのおばちゃんに会うのだけは平行だからね、と言ってました。おばちゃんってのは、ゆり子さんのことを、その時そう言ったんです。サタイネコでも、坪井栄でも、戦後の文学運動の中で、やはり宮本ゆり子に平行しているようでした。いや、別にその根本的な意味では尊敬していても、彼女の性格は、他人に対して誠に厄介な、そういう人物だったわけですね。昭和8年頃、彼女は婦人作家の集まりを牛耳って、その会合に私の家を使ったので、よくやってきました。ずんぐり太って、尻も足もまん丸いので、ちょこちょこ歩いてるような、そういう感じのある方で、雨の降る日など、レインコートを着て、ゴムのレインシューズを履いて、羽を上げてやってくるんです。ゴム長の長靴というのはありましたが、その頃レインシューズはちょっと珍しい。私のうちの板の間の部屋で、タコを囲んで長時間、サタイネコだの、中野鈴子だのといった婦人連と会合して、その3回後にある時、他の用事でそのまま彼女だけ残って、私としばらく話をして、 さて帰ろうとして立ち上がったとき、彼女のかけていた小さな塔の丸い椅子、もたれが丸くて深くなって、そこへそのゆり子さんが長時間かけていたんですが、その大きなお尻がすっぽりその中に入って、彼女がひょいと立つと椅子がお尻について上がったんです。遠い椅子だから軽いんで、ゆり子さんびっくりしたように、あら、キスさん、椅子を取ってよ、とゆり子さんが、まあ、言うんですよね。椅子を取ってってどういうことだと思って、ひょっと見ると、その小さな遠い椅子がすっぽりと彼女のお尻にくっついていて離れないんです。私が後ろへ回って引っ張って取ってやると、彼女は絹ごしのような白い美しい顔を桃色に染めて大声で笑いながら、まあ、この椅子一体どうしたの、私が、お尻がすっぽり入って、掛け心地がいいから、徳永直なんかこれにかけて、むやみに後ろへ突っ張るもんだから、仰向けにひっくり返ったことがあるんだよと言ってやると、彼女はまた笑って、笑いながら玄関へ出て行って、そこでレインシューズをやっこらさっと履いて、ふうふう言って、レインコートを着ると、ニコニコして私に向かい、あのね、ないですよ。私ね、ゴムの長靴ね、羽が履けないの。だから、羽が上がるのを我慢してレインシューズにしてんの。ゴム長だとね、足首から上5寸ぐらいのところまで入るの。それから先私の足急に太くなっててダメなの。でもないでしょ。今日のこの椅子のことだってあんた人に喋っちゃいけないよ。あんたおしゃべりだからすぐに人に吹きをするんだもん。私あんたの言うところ、そういうところが嫌なの。黙っててね。と言ってその、キラキラ笑いながら、さっさともう帰っていったんです。そういう時の彼女の旋回の速い速くっていうのはもう見事なものなんですよね。とてもうまく真似できません。私は彼女に嫌われ者のおしゃべりですから、ところがその金を破って、すぐこの話は友人の久保川通次郎と川口博士にしたんです。すると二人とも腹を抱えて大笑いして、そりゃいくら止めたって喋らずにいられない話だねと久保川が喜ぶし、ゴム長が先の方を結んだけ入るという話の方がもっと傑作だよと川口が腹を抱えるんです。みんな人が悪いんでしょうね。ところでゆり子さんに何度も怒られた私の渋い顔、ゆり子さんがそう言ったんですが、そんな顔をしてなぜ私が彼女の顔を見い見いしたか、その理由を白状しましょう。彼女は脂肪肩のとても太った人で、私は太った女の人が性に合わないので渋い顔つきになるんです。仕方なく彼女の顔ばかり見ていました。そうすると私にほっとして微笑が浮かんできます。宮本ゆり子の顔は丸くて白くて、ことに額が綺麗で、唇が可愛らしくて、53歳で亡くなるまで、それは天上の星のように輝いていました。